おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タッキーです。
はい、第384回マンワグン始まります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、回しが、
はい。
私の役も終わりになったと。
なりました、
ね。初めての回でございます。
そうです。
はい。
もうこれからもう、タッキーとキツネに任せようと思って。
らしいですね。
はい。
はい。はい、なので、ちょっとドギマギしてますけども。
いや、別にそんな、いや、そんな大したあれでもないんやけどね。
まあまあまあ、結局のところね、うん、まあ僕とタイガ君の場合は、
そうそう。
まあまあ、言うてもね、うん、長いお付き合いですし、そうそう、
まあ普段通り、まあ、キツネに関しても、うん、あいつはいつも勝手に回すから。
まあまあそうですよね。うん、もうせっかちが出すぎてるから。
そうそう。だから別にまあ何が変わるっていうわけでもないんやけど。
そうですね、
うん。
うん。まあそういう意味ではまあまあ多少ね、ちょっと僕が出しゃばるっていうところが、
う
ん、
そうそうそう、ぐっと前
に。あるかもしれないっていうところですけどもね。うん、
はい、
はい。楽しんでもらえたらと思いますけども。
そうやな、タッキーと二人でやるなんて結構久しぶりかもな。
そうですね。
うん。
1ヶ月2ヶ月ぐらいは空いてます。
空いたと思う。
ああそうか、コア軍もあるし、
そうそう、
キツネさんとの会もあったし、
うん、
確かにね、
うん、
うん、なんか大河君から冒頭、うん、まあ、今日ちょっとね、うん、作品の話をしたいんですけど、
はいはいはい、
その前に一個なんかどうしても話したい話がある
むちゃめちゃくちゃしっかり回してくんな
違うの、
いやいや、言え
ない
けど
固くせえから
めちゃくちゃしっかり渡してくんねんないや別にそんな大した話ちゃうねんけどなな
んか前回のね、お便り読ませていただいた、はい、
そうそう、
はい、ヨヨトさん、
ヨヨトさんのお便りを先週読ましてもうたんやけど、
はいはい、
なんかその中で来年再来年のマーベル映画の行く末が怖いですって書いてあってんけど、
言ってましたね、
まあ、そのことに触れずに先週終わってしまって、
あ、
で俺マーベル映画全部見てるから、
そうですよね、ここはもう触れていきたい、
そうやね、それやのに触れへんかったっていうのを俺家帰ってからめっちゃ後悔してそれを冒頭で触れさせてもらおうか
な。いやいや、もうぜひぜひです、
触ったね、
触った、まあでも、うん、僕もねこのまあなんですか、お便りで読んだやつ聞いて、うん、僕はちょっと残念ながらマーベルに詳しくないんですよ。
え？
いや、ええー、って知ってるでしょ。何の驚き。ええー、ってそうじゃないですか。
そんなやつおんの男の子で。
いやいや、おるいっぱいいますから。
あ、そう。
はい。で、だから、なんかあるんかなと思って。その来年、再来年のマーベルに。
はいはいはい、はい。
で、そこがめっちゃ気になってたんですよ。
そっからやな。
そっからそっから。
そっからかよ。
そう、
ほんまに。
聞かせてくださいよ。
いや、マーベルな。
はい。
なんで来年、再来年の行く末が怖いかっていう説明なんやけど。うんうん、
はい。
これ、まあ、マーベルってもう今、30何本。まあ、マーベルっていうか、その MCU っていう。うん、
MCU
マーベルシネマティックユニバースって言われる
世界観
があって、はいはいはい、まあ、言うたらアイアンマンから始まるの一連の流れな。
スパイダーマンも入ってるんでしたっけ。
一応入ってる、
入ってる、はい、
あれまあほんまでもソニーのもんやね、スパイダーマン。
え、そうなんすか。
そうそう、昔なんかマーベルスタジオが、
はい、
だから経営なんかなんかになって、
うん、
版権をいろんなところに売ったんやったっけな。
おーおーおーおー、
映画化の
権利が、はいはいはい、
でそれがをなんか例えば20世紀フォックスとか、
うんうんうん、
ディズニー、今言ったディズニーとか、
うん、
はいはい、そのソニーとか、いろんなところがいろんなキャラの権利を持ってんね。
あ、
で、まあ、言うたらもともとは X メンは20世紀フォックスが権利持ってて、
はい、
でスパイダーマンはソニーが持ってて、
うんうんうん、
でディズニーは そのキャラを使われへんと、
うん、まあまあまあそういうことですよね。
だからあんまり有名じゃなかったアイアンマンから始まってんな。
あ、そういう理由。
うん、
へえ。
まあまあ有名じゃないんかどうかちょっとあやふややけど。
うんうんうん、まあまあスパイダーマンとかと比べると。
そうそうそう。
うん、
やっぱりスパイダーマン X メンってめっちゃ有名やから。
はい。
でそっからは始められへんかった。でもまあ今は20世紀フォックスも買収してるから、
はい、
X メンももう使えるようになって
る。うんうんうん。
でスパイダーマンはまだソニーが持ってね。
お
ー
お
ー、だから使う場合は話し合いせなあかん、
ね、なるほど、ね、
毎回、
はいはいはいはい、
っていう、まあ、ややこしいのがいろいろあるんだけど、おーおー、でこの何が怖いかって言ったら、
うん、
こう、まあ、一連のこう流れがあんねんけど、
はい、
なんかフェーズで分かれてんねん。
フェーズ、
なんか一くくりみたいな。
ほう、
でなんかフェーズ1、2、3が、
はい、
インフィニティサーガって言われる。
おお、なんやねその ややこしいかっこいい名前やな。
インフィニティストーンっていう不思議な石を巡る戦い。
おお、なるほどね。
はい、がフェーズ1、2、3で、これがまあ17、8本あるのかな、映画が。
結構あるな。
そうそう。で、それがフェーズ3でインフィニティサーガが一区切りで終わって。
うん。
でもうすごい盛り上がって終わってんの。
はい。
で、今、フェーズ4と5の途中なんかな。
うん。
フェーズ4から、マルチバース、
うん、
やったっけな。
マルチバース、
聞いたことあるよ。
ああ、その名前、
うん、そうそう、別次のサーガに入ってん。
ほう。
やけど、それがめっちゃ不評やね。
ああ、そうなんですね、うん。マルチバースっていうのは、うん、その、要は、アイアンマンとスパイダーマンが一緒に出てくるとか、うん、なんかそこもいろんな世界線が混ざり合うってこと。
あ、いやいや、
そういうのじゃない。それはもともとインフィニティから。
そう、インフィニティからね、いろんな作品のキャラが一堂に集まって、
アベンジャーズ的なことですね、
っていう作品が、映画がある
みたいな。ああ、そうそう、はいはい。
で、今回はまあ言うたら別次元のやつが、
うん、あ、言うたら、そういうことか。
同じキャラやけど別次元にも同じやつが、
うん、ああ、なるほどね。はあはあ、パラレルワールド的なこと。
そうそうそう、
はいはいはい、
っていうのが始まってんけど、
うん、
なんかもうフェーズ4入ってから、うん、新しいキャラの映画ばっかりになって、新キャラ映画、
あ、一個見た、あのブルーな昆虫みたいな変身するやつない？
いや、ブルービートル
かな。あ、そうそうそうそう、あれは違う。
あれって MCU ちゃ、え、 MCU かな。
いや、これ全然わからんと言ってますけど、
あれ DC
DC かな、
DC かな、
あ、DC かも。
しかもあれ映画かな、あれ、
ね、なんかネットフリかなんかで見ました。
そうそう、配信のみかな。
あ、そうそうそうそうそう、
うん、あれはあの忘れて
ごめんなさい皆さん、忘れてください、
う
ん、
あれはまたちゃうやつ、全く関わってきて、
もうわけわからんのよ、こっちからしたら。
そうそう、まあ DC もあるから、
ね、うん、
そうやね。あれ、あの SSU っていうのもあんね。
何それ、初めて聞いた。
それはソニーが作ってるスパイダーマンユニバースもあんね。
うわ、そんなんの、
スパイダーマン関連の。
え、でもそのマーベルでもスパイダーマンはあるわけでしょ、うん、やば。
そうそう、なんかあのベノムとか、
はいはいはいはい、
マダムウェブとか、うん、あ、こら辺は SSU っていうソニーの、
そうなんや、
そう、世界のあれや、
ね、へえ、みんなキャラこするな
そうやね、そうそうそう。で、なんかその新しいフェーズ4が始まって、
はい、
まあ、いろんな新しいキャラの映画とかもあんねんけど、
はいはいはい、
ドラマも始まんのよな。
ドラマ、ああ、なるほどね。
ディズニープラスだけで配信されてるドラマも始まって、
スターウォーズもなんかそんな感じでありましたね。
そうそうそう、マンダロリアンとかいろいろあんねんけど、で、こういろいろ広げすぎた
んや。
で、まあ、言うたら視聴者のテンション的にも、
はい、
そのフェーズ3の最後のエンドゲームっていうのも、うん、でテンションがもうぶち上がって、
うんうんうんうん、
終わったから、
うん、
ちょっとまあ気分的には落ち着いてしまった。
なるほど、もう、あ、もうよかったなっ
ていう。そうそう、うん、だから次に行くっていうのにちょっとまああんまテンションがそんな高くない上に、新しいよう知らんキャラの映画と、
うんうんうん、
あと配信でしか見られへんドラマ
も
始まって、
はいはいはい
はい、でなおかつ手広げてしまったゆえに、
うんうん、
一個一個のクオリティがあんまり高くない作品が生まれてしまった。
ああ、なるほどね。
でもうどんどん人気が落ちていって、
うん、
でそこでまあ言うたら次のフェーズのボスキャラみたいなのをがまた必要になってくるやん。
うんうんうん、
まあ、フェーズ3までもちゃんとサノスっていう、
うん、
もう強大なボスキャラを軸に話進んでいくんだけど、はいはい、
みんなにとっての共通のラスボスってことですね。はいはい、
で今回もカーンっていう、
うん、カーン、
次元を行き来できるような強大なボスキャラになるやろうっていうやつが出てきてんけど、うん、この人気が凋落していってる中で、
はい、
そのカーン役をやってた役者が、
うん、
なんか奥さんへの暴行容疑かなんかで起訴されて、
え、おう、
でディズニーって健全な会社やから、
そうっすよね、
そんなことは絶対許されへん、
うん、
だから降板することになって、
うわ、
なおさらもうぐちゃぐちゃになってもうて、
はあはあはあ、
もうマーベルシリーズの行く末がな。
でも途中でキャストが全然違う人になってるってことでしょこれ。
もうだから今のところ公式の発表されてないけど、
え、カーン出てこない
か、
うん、
ほんまにしれっとなかったことにされるか
そのラスボスになり得る
そうそう
キャラが 自然消滅するの。
だから代わりに新しいボスキャラを出さなってなって、
は
い、
うわ
で、おそらく今そっちの方向に話進んでるっぽいね。
はあ、はあはあ、は
もうカーンなかったことにして、
だいぶ無理やりやな。
そうそう、だから脚本をもういろいろ書き直さなあかんと。
制作サイドも大変っすね、それね。
そうやね。で、まあやっと、まあ、俺の中でのやっとなんやけど、
はいはい、
次の2025年に公開されるキャプテンアメリカっていう作品、
はいはいはい、
キャプテンアメリカ4があんねんけど、
4、
俺の中ではそこでやっと仕切り直しになるんじゃないかと思ってね。
大学の予想として
は
ね、
予想として、
ね、
そこまではもうグダグダグダグダしてて、はいはい、
もう知らん新キャラばっか知るわけでしょ。
で、新キャラじゃない昔のキャラの映画も、
うん、
めっちゃ評判悪かったりする、
ね、うーん。
で、まあ、やっとこの新しい、
うん、
もうボスキャラを立てての新機軸での立て直しの映画が次の2025年から始まるんじゃないかと、
うんうんうんうん、
ただそれがミスったらほんまに終わりやでっていう。
まあまあまあそうでしょうね、うん、現時点でもやばいと思ってるんでしたら、そ
うそうっていう意味で来年再来年、
うん、
だ一応2026年までのスケジュールは出てんねん。
あ、すごいっすね、そんなスケジュール出てるんや、
う
ん、
そうそう、映画何年の
ここで公開しますぜ、そうそうそうみたいなのが。へえ、そんなんまでやってるんや。
だからそれが滑ったらほんまにマーベル終わるでっていう意味で怖いなっていう、うんうん、
あ、なるほどね、うん、まあ、ファンからすると
ファンからすると、
うん、うまいこと立て直してほしいなと。
そう、
は
あ、俺はディズニープラスも入ってるからドラマも全部見てんねん。
すごいっすね。
で、映画も全部、はあ、もう30何本全部見てるし、
やばいっすね。そんなに追いかけてんの。
追いかけてる。
すごいな。
もう行くとこまで行こうと俺決めてるから、は
あ、だってはあ、そもそもマーベルを見てなかったでしょ。
見てなかった、
最近まで
ここ 2,3 年の話かな。
そうでしょ、
うん、
すごいっすね。
だから仕事中に、
うん、
アイアンマンから一から見ようって、
うん、いやおかしいのよ。入りがおかしいのよ、うん、仕事中にって入るのがおかしいのよ。
で、途中まで、はい、だからフェーズ4の 1,2 本目ぐらいまでは仕事中に全部見て、うん、
見られない。仕事中に見れない人、
うん、20何本ぐらいかな、はい、
おかしい。
で、そっからはもう個人で追いかけてる、
はい、
もう仕事中に見るのはやめようって、もう仕事中に見るのはやめようって、
はい、やめてください。いやいや、
別の見てんねんけ
ど。いや、そうでしょ。結局見てるは見てるでしょ。
見てるは見てる。
だその仕事がおかしいですよ。そもそも。
そうやね。
得意すぎて、
うん、で、未だに全部ちゃんと追いかけて、
はあ、いや、すごいな。いや、まあ、その単発でね、
うん、
そのスパイダーマン、アイアンマンとか、うん、まあ、なんかを見たことはあるんですけども、うん、めっちゃ昔のやつね、うん、だからやっぱり今みたいなその広がりすぎてるっていうところから、うん、やっぱもう入りづらいです、僕らは。
そうやろ、
うん、
ほんまにそうやと思う。
入るにしてもちょっと分量が多すぎて、
多すぎる、
うん、
だからそれもな、だから一個の問題やね。
まあそうですよね。だからこれから その新規ファンの獲得っていうのはちょっと難しそうな気がしますよね。
難しい、だいぶ難しい、
うん
うん、だそれもまあフェーズ3でもうええわって言ってやめたファンがおると思う。ただやめても新しい人が入ってきてへんから、
はいはいはい、
もう減る一方なんよ、ね、まあ、そうなり
ますよね。
で、おもんないクオリティも下がってるからどんどん減っていって、
うん、
ほんまにもう人気が落ちてきてるから。
ああ、そうなんや、うん、なんかもう不動なイメージでしたけども、
うん、
結構そんなことになってるんですね。
なっちゃってる今は。
はあ、
そうやね。
ああ、じゃあ、まあまあ、でもヨーヨーさん、ヨーヨーとさんか、
ヨーヨーとさん
ね、
はい、
もう同じような気持ちやという、
そうやと思う
ことで、
うん、はい、いや、多分未だに MCU 追っかけてる人は全員不安やと思う。
なんか逆にそれはそれでそういう人ら集めてトークしてほしいですけどね。
不安を抱えてる人たち、
不安を抱えてる人たちの
トーク、こここうなったらええのにみたいな、な、
なんかそれはそれでちょっと聞き応えありそうですけど、うん、
確かに、
はい、
まあ、MCU ファンのリスナーさんがおったらね、
うん、
まあ、俺多分何でも答えれるから、全部見てるから、
はい、
なんかお便りを送ってほしいね。
あ、確かにね、はい、そういうのもぜひお待ちしてますということで、
うん、
ヨヨトさんも、
うん、
まあ、引き続きもしコメントあれば送ってください。そうやんな、ね、
MCU について、
はい
はいはい、
まあ一旦前回のコメント返しは、
うん、そうです、
はい、僕ね、
うん、
結構堅物や。
そう、いや、
あの、名刺、回ししようと思うと。
普通にやってくれたらええねんけどな。
いや、大丈夫、大丈夫。僕の普通がね、うん、真面目すぎる。
あ、ええよ。あ、うん、じゃあもうそれでいこう。
あ、それでいく。
カッチカチでいこう。
いや、僕ね、うん、一応これでもね、うん、あれなんですよ。あの、もともとね、映画館、うん、まあ、単館の映画館にね、うんうんうん、8年ぐらい勤めてたんですよ。アルバイトとかも含めて。
は
い
は
い、で、その中でイベントも担当してて、うん、あの舞台挨拶のその回しみたいなのをちょっとやらせてもらうとかもあったんですよ、
うんうんうん、
だからその癖があるから結構きっちりしちゃう、う
ん、ちゃんとした回し、
ちゃんとしちゃう。
いや、えんちゃう、狐との色違うくて。
いや、でもちょっとマンワ軍っぽくないのよね。
いや、いい、そんなマンワ軍っぽいなんてない。
ない
ないない
ないない。
そうそう。
あ、そうですか。
肩なんてないから。
素晴らしい、
うん、いい
素晴らしいポッドキャストや。
そうそうそう、慣れていったらいい。
慣れていきます
わ。やりながら慣れていこう。
慣れていきますわ、
う
ん、
そうそう、ここで試したらええから。
優しいな。
いい、
懐が深いですね。
そうそう、何でもいい。
チャレンジさせてくれる。
そうそうそう。そうよ、チャレンジしていったらええね。
ありがとうございます、うん、じゃあということで早速、今日の本題のお話いきたいと思います、
はいはい、
今日ご紹介する作品ですが、
うん、
雲ですが何か、
はい
はい、これ、慎吾さんがね、はい、あの転生もののちょっと話題に、ね、あった時に、
うんうん、
まあ、僕に対してその雲ですが何かもおすすめですよみたいなんで、
うん、タッチーが転生もよう見てると。
そうなんですよ、僕がね、もともと転生もの大好きっていうところからまあちょっと派生して、
そ
う
そ
う、う
ん、タッチーがその今の現実の世界に絶望してるからな。だから転生したいという願望があって、まあまあ、
は
い、
そうですね、
そこに逃避してるっていう話からこう派生してやんな。
多分そういうね、同年代のおっさん多いと思いますよ、うん、
いや、でもだから人気なんやろ。
いや、まあ、だと思いますね。転生ものがこんだけもマイクール、うん、マイクール必ずアニメとかでも入ってきますから、
うんうんうん、
まあ、そういうことなんじゃないかなと思いますけども、うん、はい、ということでちょっと早速あの雲ですが何かのご紹介させていただこうと思います、う
ん、はい、
これもともとが小説というか、
はい、
あのライトノベル、
うんうん、
そうですね、のもので、その著者の方がババオキナさんという方、
ババちゃん
で、漫画の方がありまして、うん、漫画の方になると作画で、かかし朝弘さんという方が入られての、はい、で作品です。で、うん、アニメの方もやってて、アニメが、うん、ミルパンセっていう制作会社が担当していると、う
ん、ミルパンセ。
そうなんです、僕ねこの会社全く知らなくて。
そうね、日本の会社じゃないんじゃん。
いやいや、日本の会社やと思いますよ。
なんか韓国語っぽいな、うん。
あ、まあ確かにね、響きは確かに。
ミルパンセーみたいなな。
言い方や。
何でもそうだ。
何でもそうだよ。まあでもちょっとね、あの僕もアニメ、まあ別にそ好きは好きで見ますけども、うん、ちょっと今回初めて聞いた制作会社さんやったので、
うんうん、
まあ見たんですけど、まあまあ確かにちょっとなんかそこまで数多くのなんか作品を手掛けてる感じで、まあなさかそうだなって感じの会社ではありました。うんうん、はい、で、この小説というかラノベ自体は2015年5月から、
うん、
あのスタートして、
うんうん、
でもう全16巻で完結してると、う
ん、あ、完結してんねや、
原作の方は。
へえ。
で、漫画の方はまだ、まあ、同じく2015年から半年後ぐらいから始まって、う
ん、あ、すぐ漫画化されてんや。
半年、そうですね。で、今もまだ連載中というところです。で、アニメの方は逆に2021年から
結構空いてんな、
ちょっと空いて、うん、で全24話までが今配信されてるというところです。で、今回あれですよね、僕らアニメをまあ中心に見つつ、
うん、そうそうそう、
大河君はちょっと漫画も読み、
漫画も読んだら、
はい、
まあ、でも言うて2巻とそれ以降はとびとびで読んだって感じ、
うん、
その無料で読める
範囲で、はいはいはい、
うん。
で、僕の方は逆にラノベの、
うんうん、
僕初めてラノベ買いましたよ。
いやー、人生で読んだことないラノベ
ね、うん、僕も全然読んだことなかったんですけど、うん、初めて、まあ一巻だけですけどね、
うん、
最初のやつだけ買って読ませてもらったというところです、
うんうんうん。
まあ、ちょっと早速じゃああらすじの方のご紹介しますけども、
筋ね、
筋、うん、この前からなんか言ってますね。ちょいちょい、
筋な。
はい、
う
ん。あらすじ。これもね、なんかちょっとウィキペディア参照で持ってきたんですけど、
うん、
なんかそのアニメ見た感じからすると、うん、ちょっとこの筋はどうなん、 やろうなみたいな。
ちょっと構成違うやんな。
なんかちょっと違う感じですね。だから原作寄りの、あの、あらすじになっちゃうかもしれないですけども、スキルやステータス、ステータスといった。
緊張しないで。これから慣れていったらいいから。
緊張してるのこれ、
うん、やりながら慣れていこう。う
ん、すいません。緊張してるからこれ。スキルやステータスといったシステムに支配された異世界。うん、勇者と魔法が放った魔法は、彼ら自身を消滅させてなお、次元の壁をも突き抜け、日本のとある高校の教室で炸裂してしまう。
え、冒頭からその説明なんや。
そうなんですよ。
へー。
実は。
アニメやと途中。
途中でちょっと出てくるぐらいですね。
あんま詳しいことよう分かってないもんね。
あ、そうです、そうです。うん、で、そこにいた、生徒と教師は全員死亡。うん、で、その彼らの、魂が、異世界へと逆流し、うん、そこで前世の記憶を持ったまま転生することになるっていうあらすじなんです。
なんで？
いや、それはわからない。それは僕もわかんないです。わかんないです。原作読み切ったら、理由が出てくるかもしれないですけど。わかんないです。まあ、今僕もね、あの、メインアニメで今回見させていただいたから、うんうん、アニメではそこまで行ってないんですよね。うんうんうん、で漫画もちょっと読んでないので、うん、その実際そのここが理由が、まあ、そもそもだから勇者と魔王が最初のもう要は放った魔法、
うん、
まあ、これは何やったんかみたいなのもよう分かってない状態ですよね、うんうんうん、正直
そうやんな、
うん、でアニメではこの説明はほぼないから、
うん、確かにな
んかちょっとその途中で出てきた管理者みたいなキャラクターが、うん、
は
い、
D, な
D が、うん、がこれの事実だけ伝えるっていうところだけちょっとあるんですけどね、
うんうんうんうん、
だからこう僕らもちょっと分かってないんですけど、
うん
うん、まあ、一応そういうあらすじになります。
はいはいはい、
はい、率直に、うん、どうでした？
まあ、いや、でも、あ、まあ、その難しいな、
うん、
アニメを最初見始めて、
はいはいはい、
で、まあ、一回俺タッキーにも LINE 送ってんけど、うんうん、8話目ぐらいまで見て、う
ん、あ、すごいっすね。逆に8話行ったんや。
行った。いや、まあ取り上げるって決めてたから、
ね。ああ、まあほうね。
うんうんうん。で、その時点で俺タッキーに送ったラインは、はい、ちょっとめっちゃきついなって。
そうなんですよね。うん、僕もそのまあ慎吾さんからいただく前に、うん、まあまあまあある程度そのマイクールアニメチェックしてるから、うんうん、その蜘蛛ですが何かっていうのがあった時に、なんじゃこりゃ思って。うん、見始めたんですけど、うん、ちょっと僕の好みに合わなくて、その時はもうすぐやめちゃったんですよ、
うんうんうん、
で、何年か越しに、うん、まあ、こうやってリクエストいただいて、うん、で見始めて、
うん、
でも元々の記憶があるから、うん、やっぱちょっと自分に合ってないのかなとか思いながら、うん、もう一回やめて、
うん、あ、やめたんや。
一回止めました。
あ、そう。
一回止めて一回リセットして1週間後ぐらいにもう一回チャレンジしだして、うん、そっから2日で24話見ました。
おお、そうなんや、はい、そうか、
うん、
いや、でも俺もなんだかんだ今日、
はい、
全部見終わった。ギリギリ。
ギリギリ、
うんうん。無理かなと思ってたけど。
うん。うん、なんか多分これほんまに好みなんですよね。
うん。
だその主人公のノリというか。
そうやね。そこやね。うん、
ね。
テンション高すぎるのよ。
ね。なんかちょっと、うん、ちょっと僕の好み的には、うん、その、あまりにも衝撃的なことが起こった。で、しかも、生まれ変わったら雲っていう、うん、そし主人公が女の子なんですけど、
うん、
雲に生まれ変わっちゃうんですよね、これ、
うんうん、
でその雲のモンスターとして、うん、まあ、最初に大迷宮みたいなところで一人生まれて、うん、で周りに、まあ、雲やから、うん、まあ、雲ってもうめちゃめちゃ子供じゃないですか、
うんうんうん、
でそういう似たようなモンスターがわーってなってる中、うん、親雲が子雲食い出してみたいな、うんうんうん、わけわからんカオスの状態で
共食いとか
共食いとかで逃げ惑うけど、うん、モンスターが他にも出てきて、うんうん、襲われてでそれ倒して、うん、みたいなのをやっていくじゃないですか、
うん、
相当やばいサバイバルやと思うんですよこれ、
うんうんうん、
ね、
う
ん、だけど主人公はすごい明るく前向きにどんどん行くわけですよね、
うんうん、
あれがちょっと僕にはなんかちょっと信じられないというか、
そうやね、だから元々の設定として、うん、その転生前のその蜘蛛の転生前の人間やった時は、うんうんうん、引きこもりの女の子
なんかめちゃくちゃネクラな子なんですよね、
友達も全然おらんくて、うんうん、 で、なんで急にそんなことになるのかなっていう。
そうなんですよ。あんな、あんな明るい感じの、うん、その天真爛漫な感じで行動するんかなって。うん、いや、わかんないですよ。その、なんちゅうの、現実世界でネクラーな子も、自分の中の心の中では、うんうん、あんなキャラなんかもしれないですね。
はいはいはい、はい、
で。もしかしたらもうそういうそっちを解放させてるとか、うんうん、っていうのはあるのかなとかも思いながらも、うん、なんかやっぱりちょっと自分の中では。
うん、
まあ、てか僕単純にね、あの、転生者の中でね、うん、なんか前向きな主人公というよりは、うん、主人公が、なんか転生させられたのに、うん、お前はいらんみたいなんで捨てられて、
うん、
何クソで復讐しようとするとか、なんかそういう系が好きなんですよ。
はいはいはい、なるほどな、うん、まだリアリティとしてはそっちの方がまだ、
まあまあそうですね、うん、まあ、それもあってかもしれないです、
うんうん、いやそうなよな、うん、まあだからまあ理由はつけれるっちゃつけれんねんけど、はいはい、なんかその引きこもりの子ってゲームばっかりやってたから、うん、まあやっぱりそういうゲーム脳というか、
うんうんうんうん、
だから生まれ変わったことによってやっぱうちに秘めてた、
うん、
まあほんまは好きで引きこもってるわけじゃないから、
うんうんうんうん、
こう自分の力を活かせる場があったらいいのにとか、うんうん、っていうちょうどいいものに生まれ変わったからこう自分の気持ちが解放されたっていう、まあ前向きな考え方もできんねんけどね。
まあそうですね、うん、まあ、そう、まあそっちなのかなとか一応思いながらね、
かなり優しい解釈としては
そうそうそうそうそう、う
ん、でパッと見は納得いかんけど、
うん、
あとまあすぐ雲食うやんか。
あ、そうですね、
という、
うんうん、
あれもそんなことできるかな。
いや、そうなんですよ。だから僕らね、うん、ちょっとリアリティを求めすぎなのかもしれないです、
うん、まあね、うん、うん、ただ俺漫画読んだ限りやと、
はい、
あのアニメやったらほんまに腹減ったな、
う
ん、
そうそうそう、
すぐ食うやん、
うん、
漫画はもっと躊躇すんね。
ああ、やっぱでもそうですよね、うん、多分ほんまそうや
と、腹減ってしばらくさまようシーンが結構あって、でもうしゃあないから食うかって言って食うから、
うんうんうんうん、
だからほんまは違和感なく、
うんうんうん、
そういう流れになってるはずなんやけど、うん、
だからここやっぱりね、そのラノベとその漫画とアニメっていうところで、うん、なんかやっぱこうどれを見るかでちょっとこの作品感じ方が大きく変わるような気がするんですよ、
うん、
で結構なんかこのネットのレビューとか見てても、うん、そのまあラノベも漫画もそうかもしれないですけど、うん、まあ雲の私っていうキャラクターの雲、うん、雲側の視点と、うん、
はいはい、
で人間として転生してる同じクラスメートの人たちもいるわけですよね、
はいはいはいはい、
でここのやつがくっきり分かれて物語が進行してる感じらしいんですよ、うんうんうんうん、アニメの場合最初からこう入り乱れて、
そう並行してな
やるじゃないですか、うん、であれも多分そのアニメ独特のもので、あれがだからその原作好きとかアニメ、うん、漫画好きの人からしたら、うん、まあ、慎吾さんもちょっと書いてましたけど、うん、もうなんでやねんと、うん、この人間パート邪魔やみたいな感じになってくるんちゃうかなと思うし、はいはい、僕もその最初分からなくてアニメ見出した時に、
うん、
同時進行やるから、うん、同じ時間軸なんやと思ってたら、
そうそこだよな、
ちょっと違うんですよね、うん、これだからその雲に転生した子は、うん、生まれるところからスタートしてて、
うん、
でも人間の子たちはもうある程度その大人になって、うん、高校生ぐらいの年齢になってるところからスタートしてるんですけど、うん、実際は おぎゃーって赤ちゃんで生まれたところから転生してるらしいんですよ、う
ん、
あれね、
みんなな一律にほんまはな、
そうなんですよ、だから過去の時間軸と未来の時間軸がめちゃくちゃこう入り乱れて、うん、アニメを、ね、展開してるっていうところなんですよね。
だからまあでも構成としてはおもろかったけど、
まあまあまあそれもそれで面白いところはありますよね。
見てる側としては頭まあちょっと混乱するというか、う
ん、だからまあなんかね、その人間パートの方でその、まあ、雲に転生した主人公が人間パートでモンスターの形で認識されて登場してくるとかね、
うん、
だその伏線じゃないですけど、うんうん、あの時こっちで進行してたやつが人間パートだった、うん、あこんな風に見られてたんだと か、うん、だかそんなんは面白かったですね、
うんうんうん
うん、
まああれはテレビならではの構成というか、
まあ、かもしれない、確かに、うんうん、
だからそこはなんか面白かったし、まあ、途中でまあヒントというか
な、はいはいはい、
あるから、あれこれってもしかして時間軸違うんかなって、
うんうん、気づきますよね。
そうそう、だからそこら辺はなんかテレビならではのおもろさはあったかなと思う。
うん、
うん、
確かにね。でもなんかあれ結構賞も取ってるんでしょ、このラノベとかも。
あ、ラノベとして。うん、ああ、そうなんや。
そうみたいですよ。
へえ。なんか俺はその漫画読んで、
はい、
まあアニメも同時に見とって、
うん、
そのほんまのおもろさって、
うん、
この設定やと思うね。例えばその雲がこの敵倒してレベルアップしたり進化したりする、
はいはいはい、
でその時にどんなスキルを覚えて、
うん、
で例えば進化するにしても進化の方向性が何個かあって、はい、こっちに進化したらこういうのは覚えれるけどこれはできなくなるとか、
はいはいはい、
でその進化どういう進化するか、
うん、
でどういうスキル使うか、
うん、
でどういうスキル覚えて、
うんうん、
そのスキルがどういう風に派生していくか、
うんうん、
で敵と会った時にどのスキルを駆使して戦うかって、
はいはいはい、
ほんまにゲーム的やん。
まあもう間違いないですね。
でその設定を見るのが俺は楽しいと思うね、
うん、ああまあでもそうかもしれない。僕もまあそこはやっぱ好きなんですよ、
うん、で俺とかは結構そういうなんか育成系の RPG 結構好きやから、うん、
はいはいはい、
どういう風に成長させようとか、
うんうんうん、
でそれをじっくり見たいね。
うんうんうんうんうん。
やけどアニメってさ、
わかる。
展開早すぎて。
早すぎて。
そのスキルパネルパッと出るけど、
うん、
読み切られへんうちに消える。
そうそうそう。もう一時停止して読んでましたもん。
そうそう。
うん、
だからそれがなんかこの作品の醍醐味がアニメで失われてんなと思って。
うん。だからまあそこはもうバッサリ切り捨てたんでしょうね。細かいところは。
なあ、そこでも面白みの一個やから絶対切ったらあかんとこやけど、
うん、
まあ映像化したらそんな静止画でずっとスキル
まあ確かにね、スキルばっかし見せてもしゃあないですからね。
そうそう、
まあそれはそうだ。てか、まあうん、あとそのクボコが、
うん、
その取るスキルが多すぎるっていうのも、うん、
多すぎ
あるんですけどね、
うん
うん、
でもあれ活字やったらさ、
うん、
頭じっくり見て、
はい、
頭の中で整理できるけど、
うんうんうん、
アニメはそれできへんから、
そう。
だからほんまは映像化に向いてない作品やと思う、
ね。ああ、なるほどね。うん。うん、
だから、そういう構成の入れ替えとかで、
うん、
ギミック的なストーリーの楽しませ方をするっていう方向に行ったんやと思うねんけど。
なるほど、うん。すごい制作サイドの気持ち、我が、汲み取ってますね。
うん、しか、まあ、なかったんちゃうかなと、
うん。
そこを捨てて
ね。まあ、ラノベもちょっとまあ読み進めたら、
うん、
そのスキル関係の部分がどんな風にね、あの描かれてるのか分かんないですけど、
うん、
まあ、あんなパネルは絶対にその文字だけでは表現しきれないじゃないですか、
うんうんうん、
だからそこら辺はちょっとまあ小説の部分は割愛されて、また違う楽しみ方があるのか、
うん、
うん、なんかページでそこだけスキルマップみたいなのがあるのか。
ああ、俺はあってもいいと思うな。
まあ確かにね、うん、あれだけ複雑なスキル構成があったらね、
うん、
まあちょっと読みたくなる人は読みたいでしょうからね。
そうそう、俺はだから漫画読んだ時に結構そこワクワクして、
うんうんうんうん、
あ、ちゃんと、あ、じっくり出てるわ
と思って。はいはいはいはい。
だからそこよな、やっぱり。
そうですね、うん、まあ実際そのアニメの方でもそのクモコが、うん、あの禁忌と言われるスキルを取り出したところぐらいから、はいはい、なんか要は本来なら、要はこの世の断り、転生先の世界の断りとして、うん、あの取っちゃいけないスキルだけども、うんうん、それを得ることによって、うん、なんかその何て言うんですかね、そのルール外にはみ出していけるというか、
うんうん、
まあ、それがあるからこのどんどん世界になんちゅうの広げていく、
うん、
大迷宮からも出れるしとか、
うん、
まあ、そこにつながっていくんで、
うん、
やっぱそこのスキルのシステム、まあ、どうなさっき言った管理者みたいなのがね、
はいはいはい、
あの謎の、
まあ、そこら辺が実はそういう神的な存在もおるよな。
そうそうそうそう、うん、だからこれがこの世界自体がほんまにそのゲームなのかもしれないし、うんうん、どういう仕組みの世界なのかみたいなところはすごい興味そそられますもんね、
うんうん
うんうん、
そうやね。だからそこアニメのそのだからテンションの高さとスキルを省いたっていうのがやっぱりあんまり受け付けられへんかったな。
なるほどね、確かにな。
そのテンションの高さも俺漫画読んで思ってんけど、
うん、
そのまあ雲は最初迷宮で一人やから、
うんうんうん、
まあ一人で喋るわけやけど、
うんうん、
セリフの吹き出し自体はめっちゃ少ないね、
うん、
でほとんどがモノローグやね、
うん、ああはいはいはいはいはい、
だからまあ喋ってるけど喋、うん、ってないというか、
うんうんうんうん、
でもアニメ化にしたら、うん、モノローグもセリフも、うん、全部声にせな
あかん、そうですね、
だからそのメリハリがアニメでは聞かされへんよなって
、確かに確かに、うん、
なんか漫画は視覚的にメリハリつけれて、うん、モノローグとセリフっていう風に、う
んうんうん、まあラノベルの方も基本は要はモノローグみたいなもんですよ、
うん、ああ そう
は、うん、声は出してない感じですね、
うん、うん、だからそこもなやっぱりちょっとアニメ化に向いてなかったんちゃうかな、
なるほどね、うん、まあ確かにそうかもしれないですね、
どうしても一人やったらな、説明も含めて一人で喋ること増えてまうもんな、
うん、うん、まあ総選挙もね、雲しかおらへんみたいな存在やったらもうできないですもんね、
それしか無理やもんな、
うんうん、ずっと無言で雲が歩いてる、まあそれはそれでシュールやけどな
それはむしろ映像向きよな、
そうっすね、
うん、ラノベとかでは表現できるもんな、
めっちゃおもろいっすけどね、うん、マジで雲のモンスターがひたすら歩いてモンスターと戦ってるとこだけ見せる、
状況のとがきばっかりみたいな、
ね、めっちゃおもろいっすけどねそれウケへんやろな、それはそれで、ちなみにね、ちょっとこう見ながら、うん、あの思ってて、まあもともと転生好きですから、うんうんうん、まあ、日頃からちょっとこういうことも考えちゃうんですけど、うん、あのもし大河くんが転生したら、うん、どんな能力を授かるのでしょうかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って、うん、
え、それは人に転生するの？
あの一旦人でいいです、
人か、
はい、でこれ多分なんかその僕考えた時に、うん、その自分的に欲しい能力と、うん、現実、うん、めっちゃ現実突き詰めて、うん、大河くんにふさわしい能力で授けられるとしたらこれなんじゃないか、うん、これに落ち着くんじゃないかみたいな
タッキーが管理者として俺に授ける能力、
まあまあ そういう感じですね、うん、そのだから大河くんのが欲しい能力と、うん、あの大河君自身でそのでも実際のところはこんな能力を得られてしまうんじゃないかっていうのを考えると面白いんじゃないかと思って、まあ、
どういう世界に転生する
あの基本的にはあの剣と魔法の世界でいいです、
あ
もうそこも転生の醍醐味なんで、
はいはいはい、なるほどな、
はい、
でもそうなったらな、うん、結局バトル寄りの方がいいよな、
まあまあ理想としてはね、でもまあもちろんその転生する姿の部分とかも、うん、あのね、まあ、今フューチャーして雲とか、この前言うてたあの自販機に転生するとか、
はいはいはい、
あの剣に転生するとかね、あとはあのちょっと前のやったらあのただの豚に転生する話もありましたからねでしかもその豚に転生あの豚のレバーはなんちゃらみたいなアニメがやってたんですけど、うん、あのめちゃめちゃあのもやしひょろひょろのメガネオタクの男が、うんうん、転生して異世界に、うんうん、でそこでただの豚に生まれ変わって、うん、しかも何の能力もないっつ
、ほんまに豚
もうただのマジでただの豚
ジャストピックな
ジャストピックそれで、うん、ただただもともと人間やから、うん、心の中での喋る声は日本語なんですよ、
うんうんうん、
でその世界に、うん、ますごい美少女の、うん、女の子がいて、うん、豚の世話をしてるのはその女の子なんですけど、その子がちょっと特殊な人種で、動物とか人の心を読み取る人種なんですよ。ほんで豚は日本語でこう喋るのでこの心の会話をするっていうところで、
はいはいはいはい、
あの物語が展開するんですよ。
お
ちょっと風変わりな転生ですけど、
でもそいつは能力なんか
な、なんもないただの豚、まあでも人間の知恵があって、うん、でみんな周り人間で、うん、豚と見下してるから、
うん、
その油断が発生するんですよね。なのでその頭利かして機転利かしていろいろその立ち回るっていうので、うん、まあその女の子を守りながら冒険するんですけど、
ああなるほど、うん、まあでも剣と魔法の世界やったらな、はい、で人間やろ、
まあ一旦人間の設定でいきましょうか。
いやー俺でもその、はい、雲の作品見てて、
はいはい、
さまあ、アニメ最初見てた時は、うん、人間に転生してるやつら俺やんか、
うんうん、
まあほとんどのクラスメートがみんな人間に転生してんねんけど、
なってますね、
こいつら、うん、まあ最初は時系列のズレを知らんから、
はいはいはい、
もうあの成人ぐらいの人間に転生してると
思
って
見てて、
まあ思います
よね、うんうん、
でこいつら、うん、なんでもうこの世界に馴染んでるんて
思った思った思った思った思ったパーティー参加しちゃってね、
そうそう なんでこんなに戦えるんって、
ね、
思っててんけど、うん、もしリアルにもう成人した人間とかに転生すんねやったら、もう今の頭がもうあるから、
うん、
やっぱり逃げか守備のスキルを取ると思うね、
う
ん、戦うなんて絶対できへんから、
はいはいはい、うん、選べるとしたらもうそういうのを選んでいくと、
そうそう、だからそのクモコが持ってるような空間転移とか、
うん、
ああいう逃げやと思う、はいはいはい、俺が取るのはリアルに考えたら、
まあ、もう戦いたくはないっすよね、うん、絶対ね、
そんななんか剣からブレードみたいにブーンって出てうわーみたいなスキル絶対いらんもん、
うん、ね、うん、あれリアルで考えたら、うん、もうマジただのその戦争ですから、
そうそう、
ね、
死ぬ可能性ある
やん、あるし、うん、まあ、もう腕がもがれるとか、
そうそうそう、
ね、いっぱい自分のデメリットもあるし、うん、絶対戦いたくないですよね、
だから戦うとしても、うん、ほんまになんかジャガンとかで遠くから溶かすとかな
でも最近やってるアニメでまたそういうの出てきてる、
ああそうなん、
はい、そうそう、転生もので、
タッキー詳しいな転生も、
いやもうよう見てるから
なんか遠隔で攻撃できるやつな、
あすごい時代捉えてますね、
いやでもクモコも持ってたよ
あ、まあまあそうですけどね、
ジャガンいっぱい持ってるから
持ってましたね、確かに、うん、あ、そうだ、呪いだけでねやる
のやって
まし
たね、重くするとか、うんうんうん、なんかいろいろ持ってたから
やってましたね、
なんかジャガン系はまあまあ戦わなあかんのやったらまああった方がいいかな、
ね、うん、確かに確かに、うん、まあそれでも理想でしょ、
理想理想、う
ん、現実、うん、今大河君に与えられる能力を考えてみてください、うん、であの これちょっと難しいかもしれないですけど、
おどういう
え、これね、なんかこう転生もので時々ある考え方を、うん、僕なりのね、うんうんうん、考え方なんですけど、うん、なんかその今みたいなその、うん、なんかすごいいい感じでスキル与えられたら、うん、もうめちゃめちゃハッピーやと思うんですけど、うんうんうん、なんかその能力とかあって、うん、結構その自分がもともと現実の世界で、うん、その要はコンプレックスを抱いている部分とかにフィックスさせて能力が出てくるとか、
はいはいはい、
なんかそんなパターンもあるんですよ、
なるほど、
そうで、それで行った時に、うん、さっきの理想ですよ、
はいはいはい、
現実だから
自分の今の自分の延長線上にあるものを、
そうそうそうそうそうそうそう、選ぶというか与えられてしまう、
与えられてしまう、知らんかなそれは
選んだ時に何が来そうかっていうところです、
あ、じゃああれやな、はい、俺首太いから首が羽のように広がって飛ぶっていうのやな俺の場合は自由に空中を羽ばたくとこ、はい、
あのむさ首ね、
ムササビのように
首ね、うん、いや、ちょっと待って、いや、その腕と腹らへんが繋がってるんやったら飛べそうですけど、
あ、じゃあだから羽のように羽ばたく、
はい、首が、
首が伸び
て、だっていや、うん、形状よくわかんないですけど、うん、首の、
まあでも形状はまあ言うてトンボみたいにこう二股にこう分かれて、
あ、すごいな、
トンボみたいな飛び方をする、
あ、そう
だそうそう、トンボとかもホバリングもできるから、
はいはいはいはい、
空中で止まることもできるし、
ね、
急に飛ぶこともできるし、
大河君がホバリングしてたらめっちゃきついっすよ、
ね、
見た目、
うん、だから俺の今の延長線上はそれかな、
うん、いやすごいな、うん、なんかようこれマジで今アドリブで振りましたけど、うん、よう出てきましたねそれ、
そうやな、だってさっきトークテーマあったら事前に言った方がいいですかっていう LINE 来てたけど当日まで来えへんからあ、トークテーマ今日ないんやと思って来たしな俺
いやごめんなさい僕ね、うん、トークテーマもうこんな感じでアドリブで出し合うもんなんやって勝手に思ってました、うん、
いやでもその方がいいその方がいい、
うん、これは昔僕と大河君で一回お互い そのコンプレックスの部分の話して、
うん、
結局首とチンチンの話になりましたよね、
うん、ああそうやったっけそうそうそう、タッキーはチンチンの、
そうそうそうそうそうそう、だから僕、
だからタッキーはチンチンの皮がすごい広がって全身をガードできるっていうスキルやな、俺が管理者やったらタッキーにその能力を与えるわ、
最悪や、
うん、
最悪や、そんな能力あったら、うん、いやでも僕自身も、うん、このトークテーマで考えてきたら似たり寄ったりの答えでしたけど、
うん、あ、そう、
はい、まだでもまだ僕のやつの方が良かったです、
あ、そう、
与えられるなら、う
ん、
皮で身守りたくない、
なんで
だってもともと皮かぶってたから、うん、それが嫌やから、うん、包茎手術してるんですから、
いやでも延長線上にあるからそれはもう知らない
どんだけ切っても、
どんだけ切っても
手術してもダメ、これ
手術してもあかん、
マジっすか、
能力やから、
ああまあそうか、うん、僕の現実で考えてたのは、うん、まあ要はその僕はもう要はチンチンにもうコンプレックスがすごいあったところからもうスタートしてるから人生が、うん、 だから逆に言って、うん、もうそのもう長さ太さ硬さ伸縮自在のチンチンを得るっていうことかなとかも思ってたんですけど、でもちょっと僕自分のちょっとそれ逆に理想でしたね、
うん、
これは、
うんうんうん、そうだ、それはなんか能力っていうか、そうほんまにあくまでも理想で、
はいはいはいはい、
能力っぽくないというか、
おそうっすか、だってここでかくなってこういう武器にもできるんですよ、うん、
あ武器にできるの、そうか、硬さも自在に操れるのか、
そうそうそうそう、
あそうか、だから如意棒のように、
うん、あそうそうそうそうそうそう、
なるほどな、
そんなイメージね、
なるほど、
ただ V がティンチンっていうだけで、
なるほどなるほど、
そうそうそう、
そうか、
うん、
いやそれやったらなんか太さもいじれんのやったら皮とかも別にいじれていいと思う、
逆に皮も伸縮自在、
うん、そうそう、
だから皮伸縮自在にしたい、
うん、いやだからか体守るで硬くもできんやろ
確かに確かに、うん、でも皮は硬くならないでしょ、
皮もチンコの一部やから、うん、そこも自在に操れるべきや、
逆にそんな利便性いただいてよろしい
の、いい、あげるあげる、
マジで、ありがとう、皮まで、まあ、
レベルアップしてからな、
あなるほどね、なるほど、うん、最初は無理だ、
うん、いやいや最初は皮だけむしろな、むしろ皮スタートでそっから茎の部分も自在に操れるような
最初皮だけ
そうそう当たり前やなんで最初かそんな
めっちゃ方形つながってるやん
そうやねだってそこが一番のコンプレックスやったわけやから
確かにね、うん、確かに確かに
そこから始まらんと意味ないや
お前よ、うん、いやさすがっすね、うん、筋間違いないっすね、
そうそう筋ね
筋ね
そうそうそうチンコだけいない
やいや無理だからそうかそうそうそうほんまやわ、
うん、
ちょっと僕自分で願望持ちすぎてました
、いやそうやで、ちょっと理想語りすぎや、
うん、あかんあかんあかん、うんうん、もっと現実持たな、
そうそうそう、うん、川から始まってんやから、タッキーのストーリーは
確かに確かに、
うん、川から始まるストーリーっていうタイトルにしようい
やいや、うん、サブタイトルだよメインタイトル
メインタイトル当たり前や
だろ、
うん、
誰が興味ある
うん、
あでもいやさすがっすね、
うん、やっぱそっからやで、
あ、
うん、
いやなんかでもこのついついねその能力、うん、まあ、これも あくまで夢物語ですけども、
うんうんうん、
まあ、こんだけこう転生ものが流行ってますから、
うん、
なんかやっぱいろいろみんな考えちゃう気がするんです、うんうんうん、こういうの
でも転生もんやったらほんまに生まれ変わりたいけど、
うんうん、
ちんこ周りやったらもう結局生まれ変われてない感じするよな、
まあまあそう
ね、生まれ変わってもまだこのコンプレックス抱えてなあかんのかよっていうな、
そうですね、うん、もうそれは正直僕の中では生まれ変わったとは言えない、
そうや
ん
な
それは、うん、どんだけイケメンになってたとしても、
そうや
ん
な、
あの同じあの後悔を、うん、ひたすら繰り返すだけやと思う、
だ一部だけ転生できないみたいな世界かもな、
それがチンコってこと、
そうそうそう、
最悪やん、
そこだけどっかそのそいつのコンプレックス抱いてる部分だけは、うん、あの転生できないっていうシステムかも、
うわ一番辛い転生やな、うん、
ただそこが能力につながるっていう、
あなるほどね、う
ん、だから今までコンプレックスを抱いてた部分が最強の武器になっていくっていう、はいはいはい、でそうやってコンプレックスを解消していくっていう話おもろそうじゃん、
おもろそうだな、マンワゴでちょっと作りません、うん、この話
なんか結構勇気を与える話になるかも、まあ、俺もだから首コンプレックスやけど、
うん、
そこを自在に扱える、
うん
嫌やな、
嫌でしょ自分で考えてたらそれ、
嫌やな首で飛ぶみたいな、なんかダサいしなんかまだチンコの方がなんかパターンいっぱいありそうやね、
まあまあ確かにね柔軟性はありそう、う
ん、柔軟性、
う
ん、でも
首
ってあんまりなんかパターンないよな
首ね、
うん、
いやどうなんでしょう、進化のことも考えると、うん、どう、まあ、鱗みたいになっていくとか
首だけ
確かにね、
なんか暗殺されないとかはありそうやけどな、
あ確かに
後ろから首切られへんとか、
ね、首はね、
うん、
でも確かに首の可動範囲がなんかこう狭いっすね、
うん、
そう考えると
そうやね、羽のように広げたとて
とてね、
うん、
ここでしょどう
せ、うん、横に伸びるだけ、
横
の
ですよね、
うん、
こう同じように皮かぶれません、
いやまあできるけど、うん、なんか全身は難しそうじゃん、
全身は難しそう、うん、首から全身はちょっと いかないっすね、うん、イメージね、
うんうん、だからなあ、ちょっとむずいな、
うん、めちゃめちゃ鋭利な首とかどうですか、こう切れる、
いやいやそれ攻撃しにくいよな首な、あ、はい、でも首がこう広がっ って、まあ、先が刃先になってて切るとかはできそうやな。
ああいいじゃないですか。
なんかあの寄生獣みたいに。
ああ、はいはいはい、ああそれはいいじゃないですか。
うんうんうん、うんうん気持ち悪い。
この話何
気持ち悪い。
この話の落としどころが絶対見えない。
そうやな。
すみません、こんなテーマ用意して。
ああ、なるほどな。
うん、
まあ、でも、はい、まあでも、総括としては、
うん、
原作は俺、面白くなるんちゃうかなっていうふうには思った。
そうですね。なんか、うん、アニメから入ってしまったがために、うん、まあ、その声とかもあるじゃないですか。そうそうそう。あれに結構引きずられるところがあるから、
うんうんうん、
その逆に、まあ、これからね、もし見たいなみたいな人がいたら、うん、原作かアニメ、うん、あ、じゃあ漫画や。漫画の方でスタートしてみる方がいいかもしれないですね、うんうん、これはね。
だから設定中のやつは、
うん、
俺絶対楽しめると思う。
うん、それは思いますね。
うん、
うん、うん。
やっぱあれ読むん俺好きやったもんな。
設定の部分ね。
設定を。
はいはいはい。うん、まあ確かに僕もアニメでようやくこの楽しみを抱き出したのもそこやったから、
うんうん
うんうん、そういうのが好きな人が、まあいいかもしれないですね。
うんうんうん、
まああとはちょっと最終ね、クモ子も、
うん、
最終これまた人間になっていくんですよね。
ああでもそうやったよな。っていうかアニメの最終話らへんで、
う
ん、その先の時系列の方のパートで、
う
ん、おそらく将来のクモ子なんやろな、うん、みたいな人型のやつが出てきたもんな。出てましたよね。
うん、うん、
で何やったら過去のクモ子も上半身だけもう人間になったもんな。
クモ、
うん、
の体でね。
そうそうそう。下半身
意味わからん状態でね。
ケンタウロスのクモバージョンみたいなやつでな、
うん、そうそうそうそ
う、うん、だまあそこはもうちゃんと分からしてる感じにはしてるけどな、
う
ん、
そうですね、
うん、
ただね僕ね、まあ、結局まあやっぱ人型なのかっていう気もしましたけど ね、まあ、ねそこら辺も、まあ、
そこはもうそうせなしゃあないみたいな感じにはなってるよ
ね。まあね、うん、まあどうしてもクモのみでは引っ張りきれないんだなっていうところは、うんうん、
ただまあでもその過去系列時系列から未来時系列、
はい、
どうやってあの時系列になっていったんかっていう途中のストーリーはやっぱり俺楽しみやな、
うん、まあまあ確かにね、
どうなって ああいう世界になってもうたんやろっていうのが、うん、
それは確かにも興味湧いてますよ今僕も。
だからまあ次あったら、まあ、まあ漫画はねちょっと集めるの大変やから、
はい、
あれやけどアニメでやんねやったらまあ見たいなと
思って、まあ、引き続きね、
うん、もうここまで見たから
やるんかな、
やるんじゃん、
いやわかんない、どうなんでしょう、
あんな終わり方
いやまあまあ確かにね、
う
ん、一番核の部分が
そうそう
ない状態ですからね、
一番気になるところで終わってる、
終わってる終わってる、まあ、確かに。じゃあまあ今後のまあ、うん、2期になるのかな、
そうやな、
うん、
まあ、あれ24話やけど2シーズン一気にやってんの、
やってるますね、
うん、
うん、まあ、そういう意味ではまあシーズン2ちょっと楽しみにしたいなっていうところですね、
うんうん、
はい、
はい、
というところでまあ雲ですが何かまあこんなところで、
はい、
はい、まあ、慎吾さんありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、じゃあお便りの方
です ね、 そうやね、コア軍を1個取り上げようかな、
はい、ね、ちょっともう今年お便りがたくさん来すぎて、
そうなんです、
小分けにしながら、
はい、
そうです、続けております、
はい、かけろうさんから、
あ、ありがとうございます、
はい、古典怪談をちょっと2つ、
うん、
紹介してくれてんねんけど、
はいはいはい、
1個目が吉備津の鎌、
ほう、
まあ、前半は四ツ谷怪談と同様、うん、浮気する旦那と定宿な嫁のお話、
うんうんうん、
旦那の浮気で嫁が闇落ちして、
うん、
浮気相手の女が変死で、旦那が怪異に疲れてからはこんな感じですと、まあ後半は陰陽師は旦那に今から42日間物意味をし死にたくなければ一歩も外に出てはならないと言い聞かせる、
うん、
で舞横街に女界の気配を感じながら、やがて迎えた42日目、とうとう夜が明けたらしい、旦那は外に出ようと戸を開いた、だが夜が明けたはずなのに空がまだ暗い、
お、
これは怪小説「雨月物語」の中の一編「吉備津の鎌」はいかがだったでしょうか。後半の展開は皆さんもどこかで見たことがあるのでは。血だらけの室内に旦那が行方不明と終わるのがナイス後味ですね、
うん、
っていう、まあ、これまあ簡単に言うと、
はい、ちょっとまだつかめてない、
そうやな、
うん、
なんか神官の娘がおって、
はいはいはい、
でその娘と ちょっとチャラい侍みたいなのが結婚すんねんな。
ほうほうほう。
で、まあ、神官はその時に、なんか占いをすんねん。この二人の行く末、
うん。
で、こう、釜を鳴らして、音が鳴ったら吉。
うん、
で、音がちゃんと鳴らんかったら凶。
ほ
う
ほ
う。っていうので、音があんま鳴らんかって。
ああ、なるほど。
で、この二人ちょっと将来良くないこと起きそうやなって思うけど、
はい、
まあ、二人の情熱に負けて、まあ、結婚認めんねん。
はいはい。
でも、案の定、旦那の方が、うん、浮気すんねんな。
はいはいはい。チャラいからね。
チャラいから。で、神官が怒って、はい、もう座敷牢に閉じ込めんねんな。
そう、チャラ侍を。
チャラ侍を。お前入っとけ言うて。で、もう、いや、もう二度としませんから、しませんからって言って、はいはい、もう分かった、じゃあもう出してあげようって出したら、うん、そのチャラ侍、
はい、
嫁の金全部パクって、どっかに逃げていって
やるか。最低やな。どこまでも少年腐ってるな。
少年腐ってる。はい、で、これ古典怪談でよくある展開なんやけど、
はい、
あの女の人の方は、
うん、
ショックすぎたら、
はい、
体調崩して死ぬっていうのがよくあるのか
そうなんや。
そう、
へえ。
確か四ツ谷怪談もそうやったから、
だいぶナイーブな、もうなんか心臓がめちゃめちゃ弱いですね。
そうやね、
飲みの心臓ぐらいの感じの、
うん、もうショック受けてだんだん調子悪くなって死ぬの。で、あのそれで旦那を呪って、で、
はいはい、
で、まあ、変なこといっぱい起きるからっていうので、うん、ちょっとそのチャラ侍がなんかちょっと近隣の人に頼んで、
うん、
ちょっとこんなん起きてるんけど、多く来てんねんけど、かくまってくれへんかって、
うんうんうん、
で部屋かくまってもらって、でそこにお札をいっぱい貼って、
あ、はいはいはい、
で42日間出たらあかんよみたいなことを言われて、
うんうん、
で、まあ、ずっとおったら隣の、その手伝ってかくまってくれた旦那さんが、
うんうん、
あのもうあの42日経ちましたよって、
うん、
で、ああそうかよかったって言って開けたら、うん、あーっていう叫び声だけがその地域にこだましたと。
ほう。
で、ほんまに42日経ってから、
うん、
その隣の旦那が見に行ったら、うん、部屋はめっちゃ血まみれやってんけど、ただ肉片は一個もないね。
え？
血だけが飛び散ってて、うん、で旦那の姿、あのそのチャラ侍はおらんくなってたっていう終わり方。
なるほど。だから、偽物が声かけに来てるんや。
う
ん、
そうそうそうそう。
あー、なるほど。
なんか今でもあるよな。
ありますね。うんうんうん。
まあ、昔からようある、あれやけどな、
うんうんうん。
後ろ振り向いたらいけませんって言われてたけど、
はいはいはい。
声かかって振り向いたら実は違うかった。
まあ、よくある手法の一つではあるけど、そうそう、まあ、確かにね、怖いな、それは。うん、あー、そういう話か。
話、うんうんうん、で、続けてもう一つ。
うん、
黒塚。足立ヶ原の鬼婆、
はい、
これ前半のあらすじが、その昔都に岩手という女がいた、
うん、
で小さな娘を家に残して公家の、乳母として出稼ぎに、
うん、
で乳母として働くうち幼い姫は病気だと判明、で我が娘のことのように心痛める岩手、
うん、
ある日占い師から思いがけないことを聞く。その病を治すには胎児の生き肝を与えよ。
え、
で姫のために生き肝を手に入れようと、
うん、
東方清掃するが、幾年もさまよううちおかしくなっていく岩手、
うん、
でそんなある日出会った旅の妊婦、千載一遇の機会を見事にものにした岩手だったが、
ほう、
黒塚はいかがだったでしょうか。皆さんの予想通り、この妻は岩手の実の娘。
お、
まあ、実の娘じゃないねんけどな。
え、
まあ、あの姫やからな、
乳
母やから、
はいはいはい、あ、そうか、
乳母、うん、のその手かけてた娘、うんうんうんうん、姫さんやったけど、で殺害後に気づいた岩手は鬼婆に闇落ちし、なんやかんやあって旅の坊さんに退治されました。
だいぶしょ走りましたよねこれ。
で鬼婆 VS 僧侶バトルの後半部分は知らない人はいませんよね。公家の命令なのか、公家にも、あの実家にも帰らず生き肝を探し続ける岩手にグッときますねっていうね。うん、そうそう。
は
あ。これはその姫さんが、
うん、
まあ、若い時から病気で、
うん、
で治すためにその生き肝を探して旅して、
はい、
でそっからもう十何年。
だからもう大きなっちゃったんですね。
その間ずっと探し回って
る。それの方が怖い。
そうやね。
帰りよ定期的に。
いやそう。
ね、
様子見にな、
様子見ることの方が大事でしょ、うん、
でも様子も見ずに
見ずに
ずっとさまよってんで、
怖い怖い、その時点 で
そしてある日妊婦が来て、
うん、
でこれはこれはっていうことでね。で腹を裂いて赤ちゃんを取り出そうとしたその妊婦が、あの乳母に なんか一言なんか言いたいですみたいな、はい、なんか遺言みたいなのを残したら実は姫やったっていうことが分かって、うん、でショックを受けて、うん、もう気狂ってもうて、
いやもうだからもともと気狂ってるって、
うん、ある程度、
うん、ある程度、うんうん、
でそっからなんか人殺して生活してたんかな、
え
そのババ
ア、ああそうなんすか、
である日旅の坊さんが来て、うん、ああ泊まっていきなさいよって言って、は
い
は
い、まあ、いつも通り誘い込んで
殺して食おうと思っとって、うん、そしたらその旅の坊さんが部屋パッて開けたら、うん、人の骸骨がもう積み上がってる部屋を見つけてしまって、で噂には聞いてた、
うん、
あいつが鬼ババやってなって、うん、でなんか観音像みたいなのをなんか投げたんかな、そしたらその観音像から光の矢がいっぱい出てきて、
え どういう武器それそんな未来的な武器あるのおすごいな、
光の矢みたいな、そのでそれがこのバトルを知らない人はいませんよねっていう
知らないよそんなすごいバトル知らないよ、うんうん、観音像から光の矢が放たれる、
うん、みたいな感じやったと思う、
そんなことあるの、うん、古典の話ですよねこれ、
そうやね
、はい、あそう
そうです、
そうすごいなそんな、
はい、
へえ能力バトルみたいになってる
やん、うん、っていう
話、へえ初めて知りましたけど、
うん、俺は逆にこのオチは知らんかったけど、
うん、
まあ、オチ以外は聞いたことある話やったな、
うん、いや途中まで怖かったけど最後のバトルの光の矢がちょっとちょっといきなりすぎてびっくりしました、
そうやな、
はい、
うん、まあっていう話、
うん、まあでもありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
うん、
へえおもろい話がいろいろあるもんですね、
そうやな、あそうやな、すっと空に舞う観音像の手にした白弓から、
うん、
鬼ババアの胸をめがけて放たれた黄金の矢って書いてあるな、
はあ、
うん、
だ別に侍が矢を放ったわけじゃないでしょ、
あ僧侶、
そあ僧侶が放ったわけじゃないでしょ、
僧侶は観音像をえいやって
投げただけでしょ、
そう
で観音
像がそしたら矢をビューン
って、いやすごい武器するそれ、うん、で転生もの、
そうやな、
そういう魔法の世界みたいな感じになってますけど、
うん、多分スキル観音レベル10やと思う、
じゃそうっすね、うん、いやスキル観音やなそれマジで、
うん、
いやでもお便りありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい、これ奈良さんでよかったですかいや今気づいて
怖かったですね、
怖かったですね、じゃないですじゃあまあそろそろ今日はこんなもんで、
はい、
告知のやつはちょっと一応言っといた方がいいですか、
あそうやな、
はい、
うん、
じゃあ告知の方と言って終わりましょうか、
はい、
10月、生配信がありますということで、うん、12日の土曜日でよろしかったですか、
はい
はい、おそらく夜
20時ぐらい
ぐらいを予定してますので、またまあツイッター X か、
はい、
とかでもまあまたね、うん、正式にも発信すると思いますので、
漫画セリフクイズの生配信、
はい、お
はい、リスナーからいただいた漫画クイズを生配信で、はい、視聴者と一緒に
答えると
答えていこうっていう、うん、
YouTube ですね、
YouTube です、
はい、なんでマンワ軍の YouTube の方、
はい、
ね、ぜひよろしくお願いします、
はい、
はい、あとマンワ軍、各種ポッドキャストにて毎週土曜日午前10時更新でやってますので、
うん、
引き続きよろしくお願いします、
はい、
ぐらいでよろしいですか、
そうですね、あとまあいろいろいつも告知いろいろしてんねんけど、
は
い、別の回でそれを聞いてくださいね、
はい、すいませんね、カンペないから僕もよく分かってなくて、
そうそう、うん、狐がいつも言ってくれてるから、う
んうんうん、はい、
はい、
というところでじゃあ、
はい、
最後はどうなるの、これ僕が言わないといけないの、
あれいつも言っとった、なんて言っとったかな、というわけで今週は以上となりますタッキーが言って、
あこれ僕が言うんやん、これ
そうやな、
あそうなんや、
はい
はい、というわけで今週は以上となります、
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
タッキーでした、
さようなら、
さようなら。